日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回は明治28年創業、種や苗の生産販売を手掛ける金子種苗株式会社です。代表取締役社長の金子雅彦さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは金子種苗と聞いて、種苗と聞いてなかなか思い浮かばない方もいらっしゃると思うので、金子種苗の業務内容及びその歴史を教えてください。
はい、漢字で書きますと種と苗ということで、お分かりになるかと思うんですが、基本的には野菜の種、それから牧草の種、花の種、そういった種物ですね、それから、苗物、それに関係する農業資材、それから農薬、それから栽培システム、そういったものを扱っている会社というふうにご理解いただければと思います。
御社で取り扱っていらっしゃる商品っていうのを、はい、教えていただけますか。
はい、大きく言いますと種、農薬、資材、こういったことになるわけですが、それと栽培システムですね、ということになります。で、種についても最初は、本当に野菜の種だけだったわけですが、牧草の種子、それから芋、それから花の種子、こういったふうに順次広げてですね、取り扱うようになってきました。種以外はですね、
はい、
農業資材ですが、一般の農業資材もありますし、ハウスについては、自分で設計をしてですね、パッケージとしてご提供できるということ、それから農薬については今承継っていいますか、農協さんとは別の業者としてはですね、全国トップでやってますので、それからもう一つ弊社の特徴は、植物工場というようなですね、溶液栽培ですね、こちらについて、注力してやってるというようなことで、今回の震災でもですね、大変大きな被害があったわけですが、それの復興という面でも宮城県の方でですね、いちごの産地の復興ということで弊社のシステムを入れていただきまして、だいぶほとんど復興に近くなったかなというような状況まで来ております。
創業年が明治28年、そこからの歴史を教えていただけますか。
はい、初代の金子西十郎はですね、剣道の免許改伝ということで大変その正義感の強い人だったようです。家は代々養蚕と米箔を中心とした農家でしたが、大変開明的な人物で製糸場を作り経営しておりました。それを解散してですね、新しく野菜の種ですとか肥料だとか、そういうのを販売を始めたのが弊社の創業ということになっております。
当時はどういったものの種を扱ってらっしゃったんですか。
昔はですね、今みたいな種とは違いまして、それぞれ大根であれば各地でですね、いろんな大根が作られてまして、どこどこの大根、どこどこの大根というのが各地にありまして、そういったものを集めてですね、近隣の方に分けてたというような商売だったと思います。
じゃあご当地のそういったお野菜の種を最初に分けられていたってことがそもそものスタートで、
そうですね。
で、その後、現在のようにこう業用が拡大していく。
はい。
それは何かきっかけというか、どういう形
ですか。ね、種だけ売ってるとですね、どうしてもその肥料が必要だとかですね、農薬は後からなんですが、農薬が必要だとか、その農業資材が必要だとかですね、そういうのを分けてくれないかというような声が当然こう上がってくるわけですね。で、順次そういったものを手掛けるようになって、総合的にですね、農業に関連するものを扱うようになったというような経緯です。
各地にそういったその種や苗を販売するっていうのは、この明治の時代ぐらいっていうのは多かったんでしょうか。
明治はですね、結構あったんじゃないかなと思います。一番種苗会社で古いのは、江戸時代にですね、そういう何々商店というのがですね、その書物の方にもありますので、大体その頃には成立しててですね、明治の頃には結構あったんじゃないかなというふうに思います。
うん、農家からこういった種苗会社に変わっていくっていう、その初代の西十郎さんというのはどんな方なんでしょうか。
はい、先ほど申し上げましたように、非常にですね、開明的な人だったといいますか、うん、新しいものが好きだった、あるいはその正義感が強くて面倒見が良かったというようなことですね、近隣の方からですね、非常に慕われてたというようなことだそうです。で、非常に研究が好きでですね、その作物のことだとかですね、栽培方法、そういったものに非常に興味を持ってですね、取り組んでいて、近くの人に教えてやってたというような人だったようですね。
さらに、農業っていうのはどんどんどんどん現在ではハイテク化が進んでいますが、御社では特にそういった研究の開発の分野っていうのも力を入れているというふうにお聞きしています。はい、そういったものに進出するようになったっていうのはいつぐらいなんでしょうか。
そうですね、順次になってきたわけですが、農業も大変進化しておりまして、昔のですね、皆さんご存知かどうか分かりませんが、人皮っていいますか、そういったものを使って、竹でですね、弓を作って、やってたとかですね、そういった時代から進化してきまして、特に戦後はですね、非常に進化の度合いが急になってですね、で、一時バイテクブームというのもありまして、その辺から非常にその趣旨もですね、高度化になってきたというようなことだろうと思います。
それは何年ぐらいからそういった
ものか。そうですね、40年ぐらいからだと思いますが、後でちょっとまたお話ししますが、種についてはですね、昭和30年代に、F1 化という非常に革命的な時代がありまして、はい、今まで、自分ちの畑で作っていたものから種を取って、それをまいて使っていたという時代からですね、父親と母親を組み合わせて、それの子供だけを使うというふうになってきたのが大体30年ぐらいですね。そこから種子というのは非常に一気に進化したということですね。
社長に金子さんが就任される際に、その前の社長から何かこう言い伝えられたことというんでしょうか、アドバイスというか、
はい、
そういったものというのはございますか。
はい、よくですね、種は信用の商売だというふうなことが言われてまして、品種の特性だとか発芽率だとかですね、そういったものは種を見ただけではですね、わからないですね。で、実際にその大根が取れたりですね、その作物が取れるのは半年も先になるわけですね。ですから、特に商売は生きた遺伝子っていうんですかね、それを扱っている商売ですので、お得意様とのですね、信頼関係がないと成立しない、そういう商売になります。ですから、誠実に商売をするということが第一なんだよということはずっと言われています。それから、現在の会長が3代目の西次郎になるわけですが、からは情を疑えということを言われています。情というのは常という字ですが、今目の前にあるものが本当に正しいのか、ずっと変わらないのか、それが当然にあるのか、そういったことをですね、よく考えなさいということで、時代も常識も変わってきますので、そういったことを常に考えながら仕事をしなさいということは言われております。
そして、創業から一貫して変わらないことっていうのはどんなことでしょうか。
はい、これは現場主義とチャレンジ精神ではないかなというふうに思っています。初代も自分で農業試験地を作って、品種改良や肥料の研究をしていました。2代目の西十郎についてもですね、自分で品種品評会というのを主催しまして、現在の会社の飛躍の元となるような品種、そういったものを見出したり、あるいは、北海道まで出かけていってですね、バレエ賞を内地に導入したりですね、そういったことをアクティブにやっておりました。そういうその信州のスピリットが連綿としてですね、続いてるんじゃないかなというふうに思います。
金子さんはもともと県庁の仕事をなさっていた、はい、ということなんですけれども、この種苗の会社に入社された時って何かきっかけがあったんですか？
現在の連れ合いが現在の会長の娘ですので、まあ、そういった関係でですね、どうだということでですね、はい、入社をいたしました。
もともと専門職でいらしたんですか？
私は文系ですので全然関係がないんですが、まあ、つながりがあるといえばですね、はい、実家が農業をやってましたので、そういった面ではその野菜等についてはですね、うん、まあ、実地があるというんですか、はい、そういうんで、まあ、縁があるかなというふうに思います。
ご自身の実家が、ご実家が農業をなさっているということは、幼い時からやはりその種を植えたり収穫をしたりっていうのを間近でこうご覧になられたり、ご自身が体験されたりっていうことがあったということですか？そうですね。
まあ、自分で、まあ、家の手伝いですが、はい、米を作ったりですね、まあ、椎茸作ったりですね、野菜作ったりというのはやっておりました。
そういった経験っていうのはやはり今に生きていることっていうのは多いですか？
非常に親しみがありますね。野菜ですとか土ですとか、はい、そういうのは好きですね。
ふと思ったんですけど、やはりこちらに入られる方、入社される方っていうのは皆さんやっぱりそういった土だったりとか野菜だったりっていうものをお好きな方っていうのは多いんですか？
多分そうだと思います。基本的にはですね、少し前までは、はい、農家の長男さんとかですね、そういった方が多かったかなと思いますが、今は実家もですね、おじいちゃんおばあちゃんがしてたけどというような入社試験の時の話もそんなようなんです。実際にされている方は非常に少なくなっていて、もう私なんか貴重じゃないかなというふうに思います。
本当にそういう意味では農業をこう取り巻く環境っていうのはどんどん変化をしていると思うんですけれども、はい、その、まあ、担い手の話でしたら高齢化だったり後継ぎがいなかったりとかって、そういった状況というのはどういうふうにご覧になってます？やはり厳しい状況なんですか？はい、
今おっしゃられたようにですね、いろんな要素がありまして、驚くほど急激に変化しているなというのが実感ですね。はい、で一番大きい問題はその担い手の問題、農家の高齢化、今60歳以上が 70% ですねというふうになっている現状でですね、まあ、そういった後継者の問題、それから、まあ、消費の面で言えばこれも少子高齢化と老齢化ということで、食べ物がですね、消費量が減っているのと食べるものが変わっているというようなことがあると思いますね。で、まあ、生産の方について言えば、高齢化してますので、その生産基盤というのが非常に弱くなっているので、国内が弱くなれば海外から入ってくるというちょっと悪循環のような形になっているかと思います。
雑誌とかをよく読んでいたりとかすると、若い方が特にその農業に力を入れたり進出したりっていう動きもあるようですけれども、直接そういったものっていうのがこう農業の今後の伸びしろになったりっていう可能性っていうのはあるんでしょうか？
希望とすればそういうことだろうと思いますし、実際機運とすればですね、いろんなそういった学校もできて、そういったところで勉強しようという若い人もですね、はい、出てきてますので、まあ、そういった方がですね、定着して、農業の方に入ってきてくれればいいなと思いますが、まあ、いかんせん農業は結構障壁が高くてですね、はい、すぐにそういうふうになるかどうかは分かりませんし、あとは担い手の問題で、農業生産法人、こういったものが非常に増えてますので、そういったところが農業を変えていくのかなというような感じでしております。
消費者としても若い人たちが自分で作った野菜っていうのを販売したりっていうのを、東京青山あたりとかでもやってたり、朝市という形でやってたりしますが、珍しい野菜をこうただ提示するだけではなくて、それをどういうふうに調理すれば美味しいかとか、これはここのものでとかっていう説明があったりすると、非常に親しみを持てるのかなっていう、そういう意味ではこう消費者と販売する側との関係っていうのもどんどん変わっていくし、変わっていかないといけない点だったりするんでしょうね。
そうですね、そこのところは非常に今変わってきてまして、従来はですね、農家というと作ったものをですね、ただ市場なり持ってってですね、売ってくださいというようなプロダクトアウトっていうんですか、ですが今はその逆にマーケティングでですね、どういったものが欲しいのかと、売れるのかということを考えてからですね、じゃあそれをどういうふうに作ろうかと というふうに変わってきてますし、今の若い方というのは非常に食べるものについてはですね、ご興味を持っていただいているというふうに思います、
はい。
まあ、食育もそうなんですけども、自分でどういうものを食べるんだという選択ですね、で食べるものについて考えていただくようになってますので、そこに入っていくのには、その食べ方なり、そのもっと内容のご紹介ですよね、機能性はどうなんだとか、
はい、
何にいいんだとか、そのセラピーになるんだとかですね、いろんなことをこう提示して情報を与えてあげるということは非常に大事なんじゃないかなというふうに思います、
うん。これは全国の方が聞いてくださっているんですけど、特にこの群馬の農業というのは全国的に見るとどれぐらい盛んなんでしょうか。
かなり上位にあると思います、
うん。
特に野菜についてはですね、はい、まあ、ちょうどこちらの赤城山というのがあって、こちら春菜というのがあって、こちら関東平野開けてるんですね、うん。で特に赤城南面などは非常に日当たりが良くてですね、日射量が多いというようなのを利用して、野菜も作ってますし、牛さん豚さんですね、
はい、
こういう畜産関係も非常に盛んですし、利根川の方へ行けば非常に高度が深くてですね、
はい、
土が深いので、ごぼうですとかそういう根菜類に非常に向いているというようなことで、農業全般から見れば盛んな方じゃないかなというふうに思います、う
ん。その盛んな土地で、その種苗会社として100年以上という御社ですけれども、経営する上で常にこう意識されていることっていうのはどんなことでしょうか。
まあ、流れを意識するということかなというふうに思います。何でもそうですけども、一つのものがですね、変わったり新しい技術が出てきたりすると、今までのものがガラッと変わってしまうということはよくある、と思います、
はい。
ですから先ほども申し上げましたけども、同じものがそのままずっとあるということではありませんので、そういった流れを意識しながらですね、経営をしていくということが大事だろうというふうに思います、もう一つはその企業活力ということで、
はい、
常に若い企業でないとですね、戦っていけないというようなことだろうと思います。まあ、社内的にもですね、オープンで活力のある組織、それを目指してですね、もうとにかく意見が飛び交うような、うん、そういった活気のあるですね、組織を作っているということを念頭にやっております、
うん。実際に社長自らがこう社員の方と声をかけてお話をされたりする機会というのは、
はい、私は結構やってる方だと思いますし、
うん、
まあ、たまには飲み行ってますけど。
いいですねどうなんでしょう、種苗会社の同業他社っていうのは、
はい、
どういったところが。
結構立派な会社さんがおありになってですね、
はい、
まあ、世界的には、京都にある滝さん、それから横浜にある坂田さんが世界でも、まあ、トップ10に入るくらいの会社で、特に日本の会社の特徴というのは非常にその技術力が高いということで、野菜についての技術というのは世界の最高水準にあるんじゃないかなというふうに思っております。で最も得意なのは、ちょっともう専門的になるんですが、ブラシ化といいまして、キャベツ、大根、白菜、こういったものをですね、こういったものについての育種というのは世界でも本当にトップクラスというようなことだと思います。
具体的にそのキャベツ、大根、白菜が世界のトップクラスっていうのは、やっぱりその品質だったり味だったり。
そうですね、
まあ、もちろん、
まあ、品種特性、
はい、
それから、まあ、耐病性というのは病気に強かったりですね、まあ、そういったことは中心になるかと思いますね、はい。
なるほど。そのそういった会社の中でも金子種苗ブランドというのを守り続けていくためのこだわりというのはどういったところにありますか。
はい、まあ、3つぐらいあるんかなというふうに思いますが、常に新しいものを発信し続けてきたということ、これは商材についてもその技術についてもですね、常に新しいものを発信する。それから2番目に、一番身近にある会社として、細やかなサービスを提供してきたということです。現在、国内では、24の拠点、営業の拠点がありますので、そういったところで一番身近な会社としてですね、常にそのご提案なりですね、ご相談なりですね、いただけるという体制を作ってきた。それからもう一つは、ハイテクと国際化を旗印に邁進をしてきたということです、うん。まあ、そういったことで、 弊社をですね、見ていただいているのかなというふうに思います。
時代と消費者のニーズに対応していくために工夫していること、取り組んでいることということを教えてください。
はい、基本的にですね、直に接し直に聞くというスタンスでやっております。と申しますのは、例を挙げればですね、農場で育種をしている、まあ、ブリーダーっていうんですが、こういったものが直接農家の畑へ入ってですね、この品種どうですかと、どういったところが課題ですかと、どういうのがあったらいいですかと、そういう需要をですね聞いて回っているというようなことをですね、で栽培上の悩みですとか希望ですとか、そういうニーズをですね、吸い取って、それをまた育種の方に生かしていくというような手法でやっておりますし、まあ、営業マンは営業マンでですね、栽培指導もするわけですが、市場の方へ出かけていってですね、実際こうどうですかと、反応はいかがですかというようなことを聞いたりですね、またスーパーへ行ってですね、実際に自分が販売をしてですね、消費者の反応を見るというようなこともやっております。
具体的にというか、今その生産者の悩みっていうものっていうのは、まあ、大きな変化を遂げているということでしたけれども、こういうことが起きているんだというようなことっていうのはありますか？
そうですね、やっぱり農家はですね、趣味でやってるんでないのでですね、いかにその収入を得るかということが大事だろうと思います。で、これ今の悩みということではないわけですが、その自分で値段が決められないというところがですね、今まであったわけですね、
はい、
で、これを自分で作ったものは自分が値段を決めて自分で売るということがいいんだと思いますけども、うん、そのためにはまだまだなかなかですね、それができる人は全員ではないということで、そういった情報が欲しい、それから販売するルートが欲しい、それから今あの加工用の野菜というのがですね、家庭で八百屋さんから買っていくのがまあ4割ぐらいですね、加工用がもう6割ぐらいになってるわけですね。ですからそういったところに向く品種はどうなんだとかですね、そういった買っていただけるとこはどこなんだとかですね、そういった悩みがあるんだろうと思います。そういったのは我々あのいろんなところ行ってますから、そういったことをつなげてやったりですね、はい、そういったことでお役に立ててるかなというふうに思います。
6割が加工っていうのはちょっと驚いてしまいました、
はい、
ということは加工用の
品種も作ります。
品種のための苗種っていうのになってくるわけですね、
はい、そういう品種改良もやってるわけですね。というのは昔あの家庭でですね、お母さんが調理して、
はい、
料理してですね、食べさせてくれたんですが、今なかなかお忙しくてですね、その一時外食というのにこう高度成長の時に加わっていったわけですね。でもそれもまあ頭打ちになってですね、
はい、
今は中食といって外で買ってですね、家庭の中で食べるという、まあ、中間のような形態が非常に増えてますので、それは自分で調理するわけじゃありませんので、それが加工用になるわけですね。そういったことで加工用のものが非常に増えて
る。確かに、でもお野菜を保存するためにあった漬物が、最近はやっぱり漬物が食べたいから買いますもんね。
はい、そうですね。ですから今野菜もですね、そういったことで加工用というのはぶどまりというのが大事なんですね、
はい、
ゴミが出なかったり、その使えるところがたくさんある、その割に安いというのが加工用で必要ですし、もう一つはそのサイズの問題。どうしてもあの家庭の単位が小さくなってますので、小さい野菜っていうんですかね、そういった需要も出てますし、需要がこういろんな需要がありますので、それに対応するようにですね、非常に多品種の時代になってきてますね。
これまでの御社の歴史の中での最大のピンチというのを教えてください。
はい、おかげさまで弊社は比較的順調に業用の拡大ができてきたのかなというふうに思っております。ただ戦時中の統制経済では市場経済が働かなかったものですから、まあ、業界全体としての話になりますが、種子の品質低下の傾向というのがありまして、信用を失いかねないというような状況にあったようです。そういった中、弊社では農家のご協力をいただきまして、いい種を出したというようなことですね、逆にそれが信用につながったというようなことだったというふうに聞いております。もう一つは昭和30年代、種の世界に 一大革命がありまして、 F1 ハイブリッドといわれる一大交配種が普及し始めるわけなんですけども、今まで通り地方在来種にこだわっていた会社、種苗会社さんというのはこれから次第にですね消えていくことになるという時期でありました。弊社は昭和32年に市内に研究農場を作りまして、自社オリジナル品種を作ってですね現在の礎を作ってきたということになります。ここが種苗会社の一つの分かれ目だったんですね。
どれぐらいの会社がこのピンチの時期に倒産したんでしょうか。
それぞれの地域に今までは会社がありましたので、いくつかというのは分かりませんが、少なくとも3000とか4000とかですね、あったんじゃないかなというふうには思いますけど、
やはり御社のそのチャレンジ精神というものとかがすごく重要になってきたってわけですよね。はい、
そうですね。ここでやっぱり果敢にですね農場を作って鮮明に出たということが良かったんじゃないかなというふうに思います。
現在直面しているピンチというのはありますか。
異常気象と温暖化、
はい、
それに農家の高齢化、
なるほど、
こういったとこかなというふうに思います。
うん、
現在野菜の種の9割以上はですね海外で種を取っています。そういった中で世界の異常気象がですねもう普通になっちゃって、異常が異常なんだかわからないというようなですねことになっておりまして、高品質の種を安定的にですね必要な量を取るということは非常に難しい時代になってきています。また国内においてもですね温暖化によりまして、産地がですね南から北へ移る、あるいは使っている品種が変わっちゃうというようなことですね、非常に大きな変化が出てきているなというふうに思います。それから、農家は、7割がですね60歳を超えるというような事態になってきまして、あと何年ですね現在の人が耕作できるのかな、そうすると当然そう担い手がですね変わってくるでしょうし、まあ、会社組織になればですねそこに若い人がお勤めしてですね農業やっていくのか、はたまた違う形になるのかですね、その辺のところがまだちょっと見えないかなというふうに思います。
そのピンチにどう対処していくのかっていうのはそれぞれありますけれども、御社としてはどういった取り組みをなさっているんでしょうか。
はい、まあ、種苗会社ですので基本的には、品種の改良ということが一番だというふうに思います。まあ、温暖化に対してはですね病気に強い、それから暑さに強い、そういった品種を作るということ、それから、食の安全に役立つような植物工場ですね、まあ、弊社は前から養液栽培やってますので、そういった植物工場に取り組んでいると、それからさらに省エネ型の肥料の開発をやっている、それからさらに、環境に優しい資材、それから緑化作物、まあ、こういったものをですね、まあ、多角的に、一つで、どうこうということではなくてですね、いろんな面から取り組んでいるという状況です。
特産品のチーズっていうのが変わってきてるっていうことですよね。で、今後も変わり続けるっていうことなんですね。どこどこで何が特産だっていうのがこれまではあったと思うん
ですね。そうですね。それはあり得るかもわかんないですね。はい。
農家の方々もそれに対応していくっていうのは本当に大変なことですよね。
そうですね。
うん、
ですから暑いと比較的病気が出やすい、はい、わけですね。そうするとまた病気との戦いになったりですね。そこをするとまた農薬たくさん使わなくちゃないだとか、肥料をどうするとかですね、ありまして、基本的にはそういったものはなるべくない方がいいわけですから、その省力型の野菜の品種改良、まあ、そういったことだとかですね、いろんなことが課題がたくさん出てくるので、まあ、課題はないよりあった方がいいかなと思いますがそういった気持ちで取り組んでおります。
まあ、その天候の異変の話もありましたけれども、今また食の安全こだわりの意識というのはぐんぐん高まってきています。こういったものへの対応というのはいかがでしょうか。
はい、これも今申し上げましたけれども、もう一つはその耐病性、病気に強いものを使えばですね、そのたくさん農薬をかけなくてもいいとかですね、資材を少なくしてですね、処理をする必要がないとかですね、それから、まあ、マルチっていってこう土に保温のためだとかですね、 する資材があるわけですが、それも今まではポリだとかビニールだとかでやってまして、それを燃やすとまたいろいろ害が出たりしたんですね。それを自然にこう土に還るような資材だとかですね、そういったいろんな工夫をしながら環境に優しい、それから省力化、そういったことを兼ねてですね、努力をしているということです。
まさにそういったお話を伺っています。種や苗っていうのはもう食の原点なわけですよね。で、その、まあ、その原点である種や苗っていうのがどうまかれて、どう芽が生えて、そしてどう収穫に至るのかっていうことっていうのはまさに食育だなというふうに思うんですけど。
そうですね、
はい。
食育についてはですね、業界全体で、種については日本種苗協会という協会があるんですが、
はい、
こちらで今食育についてですね、もう 5,6 年ですかね、ずっと、まあ、自腹でやってるわけですが、それで、とにかく自分でですね、種のところから、一般に食育というと食べることになっちゃうんですが、そうでなくて、
はい、
種のところからですね、自分で育てる食育、そういったものに取り組んでまして、その中からその自分の食べているものはどうなんだと、どういう苦労があるのかとかですね、まあ、そういったことを知っていただこうかなというので、取り組んでます。
そうすると自分が口に入れるものっていうのがもともとどういうところから出てきたのかっていうことも考えるようになりますし、食に対するその大切さだったり大事さっていう気持ちも育まれるっていうことになるわけですね。
そうですね。そこの部分非常に大事だと思うんですよね。
うん、
そこでその優しさですとか、
はい、
思いやりだとか、そういったこともこう心のですね、中で育まれる、そういう効果もあるんじゃないかなというふうに思います。
はい。とかく都会に暮らしていますと土に触れる機会っていうのも少ないですし、そうすると土っていうのがいかに安心感をもたらすかっていうことを実感したりしますね。
なかなか土がですね、
はい、
都会だと実際に触れる機会がないというか、まあ、ないのとですね、勝手に人ん家の畑入っちゃいけないですからまあそういったのもあるんだと思いますけども、非常に土を触るといろんなことが分かるんですね、
はい、
ですからなるべく土に触れる機会があるといいなというふうに思います。
1ヶ月にわたってお話を伺ってまいりまして、まあ、種というのも非常にこうハイテク化が進んでいるということが理解できたんですけど、具体的にそのハイテクのものっていうのはどういったものがあるのか改めて教えてもらってもいいですか。
はい。まあ、我々が言っているハイテクについてはですね、基本は品種改良があります。品種改良にもいろいろありまして、野菜、それから牧草、それから芋、花、まあ、こういったものの品種改良を現在手掛けております。まあ、ちょっと特徴的なのはですね、牧草と芋かなというふうに思いますが、牧草をやってる会社はあまりありません。それの品種改良、それから芋もほとんど民間ではやっておりません。現在さつまいもと山の芋、山の芋というのは長芋とは違うんですが、地元群馬であります大和芋と一般の長芋を交雑したですね、ネバルスターという品種なんですが、これを育種して普及しております。まあ、そういった品種改良のほかにですね、それを作る栽培システム、具体的にはまあ養液栽培、水耕もありますし、ヤシ殻を使ったものもありますし、そういったいくつかあるんですが、そういった栽培システムですね、それの研究販売ですね、それから高機能農業資材、これは、まあ、ガラスハウスですとかそういったものも設計段階からですね関与して、効率的で使いやすい、まあ、そういったハウスですね。それから肥料、これはコーティング肥料といいまして、通常肥料というのはですね、元肥をやって追い追いっていうんですかね、やっていくのが普通なんですが、これを使いますと最初にこれをやっとけばずっといいという肥料でして、非常な省力化になるんです。で、農家というのは何が大変かというと労力が非常に大変で、昔の農家はですね、自分の能力というのは生産コストに入ってないわけですね。ですが実際にはその労力というのは非常に大変で、体にも厳しいですし、そういったことをこう軽減してあげればですね、もっとたくさん作れますし、農業に入ってくる人も増える。この栽培システムについてもそうです。いちごもこう地面でですね作ってるものから、 弊社のシステムは高いところ目線ぐらいのところですね、非常に作業性がしやすくて腰も痛くないというようなことでですね、今だいぶ普及してきてるわけですが、まあ、そういったものだとかですね、いろんなものを研究開発してそれを販売してというのがハイテクになります。
うん、ハイテクになって消費者のニーズとしても多品種のいろいろな品質改良された野菜をこう見たり食べたりというのはとても楽しいんですけど、一方で、まあ、こう遺伝子の問題だったりみんな敬遠したりとか品種改良したがための野菜を敬遠する動きっていうのもあると思うので、そのあたりっていうのはどういうふうに帳尻をこう合わせるんでしょうか。
その辺の話がですね若干我々の業界と違うんですが、
はい、
まあ、品種改良というのは基本的に自然界の植物の力を使ってますので、それでどうこうということはないわけですね。それは自然界で起こっていることで、そうでなければ植物は進化しないわけですね。ですからそれ自体はまあごく昔から行われていた手法であってですね、それをまあ品種改良というふうに言ってるわけですね。で今おっしゃったのは多分GM の問題だろうと思うんですが、 GM については無理やりですね自然界にないようなことをするわけですね。そうするとまだそれが安全かどうかというのが本当にははっきりしてないんだろうと思います。で日本ではGM は一切やっておりませんので、はい、当然その品種も出てません。まあ、そういったことで日本国内にあるのはGM の品種はないというようなことですね。当然まあ弊社もやってないということになりますね。
うん、口に入れるものですとそういった心配がありますけど、一方でめでるもの花とかっていうのはいろんなこう色のお花が出てきたりとか、
ね、
見たことないような品種のものが出てきたりっていうのはとても楽しいですけれども、
はい、
そういった面っていうのも人々が求めてるというか、
そういう需要はあると思いますね。はい、
流行みたいなものっていうのもあるんですか。やはり
花は非常に難しくてですね、はい、私もよく分からないんですが、どういうのがいいのか分からないですね。非常にその繊細って言いますかね、でまたすぐこう思考が変わっちゃうもんですから、非常にその一つの品種の寿命が短い、ものだと思いますね。
そうなんですね。はい、じゃあもう進化も、ね、もう日進月歩といいますか、
日進月歩ですね。非常に1年間で出てくる品種の数は多いと思います。
すごいな。閉鎖されたその室内で人工の光を使ってお野菜とか育てるというのを見たことがあるんですけれども、はいはい、ああいったものが例えばその震災の時のイチゴにあるような、まあ、気候の変化によっても耐えうるものっていう気がするんですけど、はい、それがどんどんこう進化してそっちがこう、まあ、メジャーでないにしても今よりももうちょっと普及していくっていう流れっていうのはありそうなんですか。
植物工場についてもですね、いろんな植物工場がありまして、はい、一概に、植物工場って言ったらこういうものをイメージするっていうのがなかなか難しいんですが、太陽の光を使った太陽光の、はい、まあ、ごく簡単なですね、まあ、水耕栽培のようなものまで含めて、植物工場という場合がありますし、それから完全閉鎖型ですから完全に仕切ってですね、部屋の中で照明を当ててやるというのが、まあ、一番進んだ形態といいますかね、お金のかかる形態なんですが、それは一番安全でもありますし計画生産もできるで非常にメリットが多いわけですね。はい、それから成分の調整といいますか、その低周産だとかですね、カリオをどうするとかですね、そういった調整もできますので、非常にコントロールが効くもんですが、まあ、いかんせんですね現在のところその初期投資それからランニングコスト、こういったところが課題になっているということで、まあ、これはだんだん改善されてくるんだろうと思いますが、まあ、LED がですねどこまでコストが下がるかというようなことだろうと思いますけども、基本的には増えていくだろうというふうに思います。ただそれが路地のものにですね全部取って変わるということはないと思いますし、キャベツですとか白菜ですとかそういったのはやっぱり路地で作らないとですね難しい、またごぼうだとかのもそうですね。ですからその品物によってですね、今一番進んでいるのはまあレタスだとかですね、水耕であれば三つ葉だとかネギだとかそういったものありますけど、まあそういうふうにどれが合ってるかとかですね、そういう使い分けっていうんですかね、 まあ、需要の方もそうですね、買っていただく方がその価値を認めて、まあ、1割ぐらい高いけど買って自分の体にいいから安心して食べようなとかですね、まあ、いろんなそういった需要との兼ね合いもあるでしょうし、ただ基本的には広がってくると思います、ね。
御社が今後新たに取り組んでいきたいことっていうのはどんなことでしょうか。
まあ、2つばかりあるんですが、はい、1つはハイテクと国際化の、まあ、さらなる推進ということですね、うん。実はもうこれはずっと前から取り組んでいるわけですが、はい、種苗会社というのは開発型の企業ですので、さらなる技術革新、これがまあ生命線なんですね。ですからそれをさらに進めていかなくちゃないというようなことで、まあ、品種改良、それから栽培システム、それから高機能農業資材、それから肥料、まあ、農業に関するものトータルでですね、そういった技術革新をしていかなくちゃないというふうに思っています。それと、まあ、こういったグローバル化の時代ですので、国際展開というのはですね、必須のものだろうというふうに思います。特に食べるものに関することですので、アジアですね、人口の人の口の多いアジア、これが非常に重要なターゲットになってくるというふうに思っております。それからもう一つは地域に寄り添う身近な会社ということで、特にまあ国内についてですね、視点展開をずっとしてきました。なぜしてきたかというと、やはり身近にあってですね、そこの実情が分かる、同じ気持ちでですね相談ができる、それからまあデリバリーもすぐできるというようなことでですね、進めてきております。一番使い勝手のいい会社というようなことでですね、さらに進めていきたいなというふうに思っています。
日本の野菜作りというのは世界と比較しても非常に高いというふうなお話がありました。やはりその国際化の対応という意味では、日本のその種や苗というのは求められている、需要が非常に大きいんでしょうか。
はい、結構ですね、輸出商材としては種というのはですね、前々からですね、農産物の中では存在感があるものなんですね。で、小さくてもいいわけですね。工作機械のような大きいものじゃありませんから、はい、小さくていい、持ち運びがしやすいというようなこともあってですね、かなり外国には出ております。キャベツ、玉ねぎ、それからブロッコリー、人参、まあ、そういったものですね。はい、
個人的にちょっと興味があるんですが、その種というのも日本の土壌で同じ種でも撒いた場合、海外で撒いた場合というのはやはり違う変化が起きたり、
まあ、
とても海外の果物とか野菜って大きいですけど、やっぱりあるんですか。はい、それは気候変化、
気候ですね、
土壌、
はい、まあ、植物によっても違うんですけども、はい、まあ、日照と温度、うん、まあ、こういったものがうんと関係しますので、
はい、
北の方で作ったり熱帯で作ったり、それ日照、それから温度ですね、
うん、
まあ、熱帯だとですね、とにかく早くできるものでないと使えないんですね。ですから、まあ、1ヶ月ぐらいでですね、すぐこう食べられるものでないとですね、その間にダメになっちゃったりです、
はい、
あまり暑さで病気になったり虫に食われたりですね、ダメになっちゃったりです、
うん、
いろんなものがありまして、とにかく日本の品種が通じるところと通じないところとありますので、海外で売るものについては海外で育種するというようなことでやってる部分もあります。
うんうんうん、金子社長、ご自身の夢を教えてください。
はい、ちょっと大きいんですが、世界の隅々までですね、金子種苗の農場で作った品種がですね、栽培されて、それを食べていただくなり、うん、花を見ていただくなりですね、そういったことで世界の人たちがですね、笑顔がですね、いっぱいになるという、まあ、そういうお役に立てればいいなというふうに思っています。
うん、その会社、こういったこの会社に4月は新入社員の方も入られると思うんですが、このタイミングでは入っているのかな。新しい学生にはどんなことを求めますか。どういった学生を欲しいというふうに感じになりますか。
やっぱりですね、元気でですね、健康であるということが大事だろうと思います。うん、健康というのは体ももちろんそうですし、まあ、精神的にもですね、健康であるということが一番求められるのかなと。まあ、知識ですとかそういったものはですね、入ってから身につけることができますので、一番元のところが大事だろうなと というふうに思います。
うん、金子種苗が長寿企業である理由は何だと思いますか。
はい、弊社の社歌があるんですが、はい、社歌の中にですね、移りゆく世の様移し明日に伸びゆく力合わせてという一節があります。これは大変気に入ってるんですが、また現在の会長がですね、よく言う言葉にですね、流れに従い志を変えずというのがあります。まあ、世の中の変化や流れに従いつつですね、しっかりとした事業や心の軸を見失うことなく、常に新しいものにチャレンジし続けていきたいというふうに考えております。
はい、1ヶ月にわたってお話を伺いました。日本長寿企業、今回は金子種苗株式会社金子雅彦さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。